今週はまたまた興味深いテーマで認知症ということで、うん、その理解を深める時間にしていければなと思っております、
はい。
まず認知症とはどのような状態症状のことを言うんでしょうか。
一般的に言うと、認知症の代表は物忘れですけども、その物忘れの、パターンにも、特徴があります。で、医学的に言うとその物忘れを中心とした、症状を元にして、それが原因で日常生活、今までできていた生活や職業ができなくなった状態というのを、認知症というわけですけれど、
はい、
一般的な物忘れ、例えばですね、人の顔を見て名前が思い出せないとか、
はい、あります、あります、
これを果たして認知症というのかというと、それだけで普通の生活ができなくなるわけではないし、時間をかけていろいろなその記憶をたどっていくとその名前にたどり着くということで、
はい、
これは物忘れ、いわゆる認知症によるその、物忘れではないんですね。で、本当の認知症の物忘れっていうのはですね、そういう顔を見たことすら覚えてない。で、何度その顔を見てもまた同じパターンでものを考え始めて、結局最終的にそのたどり着かない、そういう行為すべてを忘れてしまうというかですね、そういったものがその認知症の物忘れと言われてるんですね、
はい。
で、医学的にも、そういうことで我々は診断をするということでしょうかね。
ということは、老化に伴い年齢に伴ってちょっと物忘れが出てきたなって、もうそれだけで認知症ではという、心配はいらないということですね。
そうですね、ただだんだんその認知症の、研究が進んでくると、
はい、
いわゆるそのちょっとした名前が出てこないとか、日付を忘れるとか、そういったものの中にも実は認知症の始まりの状態であることもですね、ちょっと分かってきたんですね。ですから、最初からそのちょっとした物忘れ、名前が出てこないとか、日付が分かんなくなりましたと言って、そういう患者さんを見て我々が大丈夫ですというわけにはいかない実態になっていることも事実です。でもあまりこれを言うとですね、心配な方がたくさん増えてくると思うんですけどね、
ドキッとしました。今日何日でしたっけっていう会話、先生しませんかね。
しますよね。これがですね、いろいろとデータがありますから、それはいろんなものに書いてありますけどね、その最初の認知症の始まりが物の名前が出てこなくなったという方々はですね、大体3割ぐらいいるんですね。そういった状態の人たちのことを、我々はその認知症予備軍としてですね、ずっと注意深く見てるっていうのが現状でしょうかね、
はい。ところで、その認知症と一言で言いますけれども、種類がいくつか先生あるんですか。
そうですね、今話題になってますのはそのアルツハイマー型認知症というやつですけども、はい、これが一番多いんですね。それより少し数は少ないですけれども、2番目としてはですね、脳卒中の後に起こるような、血管性認知症というのがあるんですね、
はい。
で、それ以外はよく最近有名になってきましたけども、レビー小体病というものがあります、
はい。
そういった、それ以外の認知症、そんなものでこう3分の1、3分の1、3分の1ぐらいのですね、認知症の分布といいますか、になってますね。
それぞれ、種類の違いに伴って原因ですとか、症状の違いというのがあるんでしょうか。
そうですね、アルツハイマー型認知症、一番多いと言いましたけども、この原因はまだまだ分かりません。で、分かってきたことはその脳の中に、強いて言えばそのゴミといいますかね、そういったその脳の働きを妨げるような物質が溜まってくるというところまでは分かってきたんですけれど、それが果たしてその直接の原因なのか、それは結果なのか、まだ分かってないというところでしょうかね。で、血管性認知症というのは明らかにその脳卒中にかかった後にですね、大事なその記憶とか、それから物事をですね、 なんていうかな、字を書いたり、目で見たものをそれを言葉に出したりという、そういう機能が失われたような方々に起こる、まあ、電線が切れた形の、まあ、認知症ということ。これはあの比較的原因に関しては脳卒中にならないようにすれば、まあ、予防できるわけですから、
はい、
そうなると生活習慣病といいますか、そのコントロールが非常に治療非常に重要であるということになるんでしょうかね。でもう一つのといいますか、もう残りの種類というのは、まあ、とてもいろんな種類があります。で我々としてはですね、注意しなきゃならないのはこの治る認知症というのもあるわけですね。あの内科の病気で一時的にその物忘れを中心とする認知症の症状を持っている方がいますので、我々注目しなきゃならないのは、そして注意しなきゃならないのは、こういう人たちを早く見つけてですね、治るものなら治してやろうと。治る認知症というのはそういうところに隠れてますから、そういったことを、そういった、まあ、あの患者さんがいます。それと、まあ、それ以外のやはり治らない認知症としてレビー小体病というようなもの、それからパーキンソン病の、まあ、中の、まあ、あるタイプの中にもそういう方がいますので、そういったことを、まあ、注意しながら、まあ、診察しているというところでしょうかね。
そうですか。今あの治る認知症なら治療をしてあげたい、いち早く見つけてという寺山先生のお話がありましたけれども、認知症全体としては治るものではないんですか？
そうですね、今あの新聞なんかにも出てますようにね、アルツハイマー型認知症というのはどんどん増えてます。でこれはあの高齢化が進んでお年寄りが増えたからこういうその認知症が増えたのかというと、実はそうではなくてですね、まあ、50年前の65歳以上の方々の中にいた認知症の数と現代の65歳以上の中にいる認知症の数は明らかに現代の人たちの方に多いんですね。ということはあらゆる年代で認知症が増えているの、特に高齢者の中でですね。でその原因というのはやはりもう生活習慣病であって、アルツハイマー型認知症においてもですね、そのやっぱり生活習慣病があるなしでこの大きな違いがあるってことは分かってきたんですね。
ということは将来の認知症を防ぐためには、子どもまた若い時代からこういったその持病にならないようなこの環境を作ってまた暮らしていくというのは大きな意義があるんですね。
そうですね、あのとってもその辺が大事ですね。あのおそらくですね、若い頃からの高血圧とか糖尿病とか、まあ、そのコレステロールとかですね、そういったことが明らかにその脳の働きとに影響を与えていることは間違いないですし、生活習慣という意味はですね、若い頃からの自分のまあ食生活という、まあ、そういったことが中心です。それを変えていくためにはやはり若い頃、それも本当にその小学校中学校の頃から注意していかなきゃならないということになるんでしょうかね。それといろんなその、まあ、研究から分かってきたことは、年を取ってもちゃんと体を動かして歩いている人たち、運動している人たちに認知症になりにくいというデータもありますので、まあ、そう考えると、まあ、元気にずっと体を動かしている、そして節制をしている人に認知症はいないんじゃないかというね、そういう感じもしますけど。
なるほど、うん、ということは、あの今ラジオを聞いていて、あ、高血圧なんだとか糖尿病だっていう方は、もうあのとにかく数値を良くしなければいけないんですか？
そうですね、あのやはりあの特に内科の先生を中心にですね、生活習慣病を見ていただける先生に、やはりもしかかりつけがいるなら、
はい、
かかりつけの先生になっていただいたり、かかりつけの先生にですね、そのことを相談するのが一番いいと思うんですね。岩手県はあのこの認知症の、まあ、治療とか診断に関してはですね、それを、まあ、得意としている先生たち、それから専門としている先生方が非常に多いのでですね、まあ、医師会に相談するなり、かかりつけの先生に相談するなりですね、その点でも認知症に関しても相談できる状況にあることは間違いないので、進んでやはりですね、相談された方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
はい、その辺ちょっとまた後半でも伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい。